鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、バスから釧路の街を考える会の森さんに来ていただいております。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと先週はですね、運転手さんが足りなくて、ちょっとみんなで考えなきゃダメだねっていうお話だったんですけど、はいはい、まあ、今週はそれじゃ あの通常っていうか思ってまして、はい、なんか車両の動きがあれば、
はい、
まず路線バスからなんですけど、
はい、
釧路バスさんでなんかバスの動きありましたでしょうかね。
はい、前回の放送でですね、
はい、
587号っていうバスまでが出てますよということで、はいはいはいはい、まあ、587号っていうのも今36番の白糠線で利用、はい、使用されてますけど、
はい、
まあ、その後ですね、はい、2台出てきました。
おうおう、
589号と592号っていうバスが2台出てきまして、おうおう、589号は77番のイオン昭和線に、おうおう、
はい、
あ、ごめんなさい、589号は100番のイオン線ですね、
は
い、ごめんなさい、100番のイオン線です、
はい、
で、592号が77番のイオン昭和線と、
はい、あ、なるほど、
いうことで、はい、それぞれ配属されてます、はい、これは2台ともワンステップバスでございまして、はいはい、最近非常に勢力を誇っている、
はい、
新京成、
新京成
だったかな、
千葉、はい、
の車両になる、ワンステップバスですね、もうこれは2台がと。で、まあ、589っていうのはですね、もともとIN88 っていうですね、はい、広告バスだった車両だったんですけど、はいはい、まあ、そのバスがですね、今普通のツルカラーになったんですけど、うん、そのバスの代わりに入りました、
はい、ああ、そうですか。
で、その IN88 っていうのは今、ツルカラーになって一番のタコボク循環線に回りました。トレードされました。回っております。で、592っていうのはですね、はい、77番で使ってた490っていうですね、はい、元東武バスの車があったんですけど、はい、それとこう入れ替えでということでなってます。で、そのまあ入れ替えられた車もですね、はい、だんだんの車両がワンステップバス、ノンステップバスの新しいのが入ってきてるんで、うん、初期に買った導入されたワンステップバスとかノンステップバスが、はい、どんどんこう朝の増便にこう入ってくるようになりまして、とうとうノンステップバスとかもですね、はい、朝の増便スクールとか増便になるのかというふうなですね、感じに今なっておりますね。
時代が流れてるんですかね。
時代は流れてますよね、はい、で、まあ、その朝だけ使う、はい、スクールで使うとかですね、はい、朝1本だけだよっていう車両もですね、
はいはい、
まあ、時間空けば予備車に転用できるんで、
はい、
そういう使い方もできるんで、まあ、予備車と増発と兼ねてみたいなですね、はい、感じになっておりますね。まだ増発にはですね、はい、ワンステップ、まあ、古いワンステップとかツーステップっていうのがまだ残ってるんで、はい、それらも出るんですけども、はい、まあ、たまになんでこんなところにこんな車が入ってんだみたいなですね、そんなような状態になってますね。
なんか青っぽい車両ありますよね。なんか青い車両、
青いの、
青いの、ちょっと古めかなっていうバスで、釧路バスさんで、持ってません？なんか
青、あ、292ですかね。
なんか朝のその、まあ、通勤通学、対策みたいな、
はい、31番で今使ってますね、多分。
ああ
、ま、青で、ただ青いだけです、
ね、ただ青い
だ。あれもともとですね、はい、工人会美容院さんの車両だったんですよ。
なるほど。
で、最初63番の三原線で使ってたんですけど、
はいはいはい、
それ降りた後、全部剥がされて、はいはい、ただの青くなって、はいはい、増発に入 はい、で使い勝手がいいらしくてですね、
あそうですか、
朝像をこう結構たらい回しいろんなところに、ね、履歴言えと言われると僕もちょっと調べな考え直さないとちょっと履歴は言えないんですが、今は31番の毘沙門線、
はい、あっちに方面行ってるわけですか、
毘沙門線で使ってた325号車っていうのが、はい、あの廃車になりましたんで、
あら、
あの唯一の最後の唯一の中型車、
あれなくなったんですか、
なくなったんですよ、
あら残念、
昨年末に廃車になりまして、292号車があ
れが今度入ってるわけですか、
そんな後構えに入ってるんですよね、
いやあの毎朝の東久留駅まで朝歩ってると大体、会うんですよ、
あの青いやつと階層で向かってるんですよね、
そうです
はい、そうなんです、
いやあの中型バスなくなったのは痛いですね、いやいやいや
あれがなくなってしまって、もうあのあれ元カナチューですんでね、もうあの手のカナチューの車両は全国あるのかな、まだどっかにあると思うんですけど、あれで平成7年車でしたから、
あれふにゃふにゃ棒でしたっけ、
いやあれは短かったと思うん
ですよね、短かったですか、
あの油圧のちっちゃいやつ、だったと思うんですよね、
中型バスってすごい揺れますよね、あれ
揺れますね、あの結構こうやっぱり車両の構造上なのか分かんないですけど、
はい
はいはいはい、あと車種が短いですの で、
そうですよ、ね、
どうしてもですね、はい、揺れやすいのかなと思いますけども、はい、あれはちょっといろいろあって、はい、あの運賃表もちょっと特殊な運賃表でしたし、
ほうあれは結構好きだったんですけどね、あの中型バス、
うん、そうなんですよね、あれも結構良くて人気もあったんですよね、
なんかあのミッションが なんていうんですかね、こうギア比が高いせいかもうエンジンの音がむちゃくちゃすごいですよね
そう、エンジンの音もすごいです、やっぱり、はい、パワーがやっぱあるんですよね、小さい車両は小さいんですけど、はい、エンジンが強いんで、
はいはい、
ですんでこう加速もいいですし、
あ、はい、そうですね、なんかあれならなんか自家用車としても使えるかなとかと
思ういや僕もあの会社の物置とかいいかなと思って、ね、なかなかですね
、
ですから徳次郎さんはもう中型車は路線に関してはもうない
ない
ですよね、
なんかもうちょっとあの中型っぽい車なかったね、中型っぽい車ったらちょっと表現があれかもしれないですけど、
中型っぽい車
なんか厚岸とかなんか あれ違うのかな、
198号ですかね、大型ショートってやったんですかね、最後厚岸行って、はい、スクールバス白ナンバーにしてスクールバスで出してたんですけど、もうなくないですね、廃車
で、そうですか、あもう完全もあの 中型っていうかちょっと小型のはもう長くなっちゃったんですね、
ないですね、あれは多分大型ショートの類になると思うんですけどね、あの新8位っていうやつで相当希少車で、
はい、
あの一応前ドア中ドアついてるんです、一応路線タイプなんですけど、はい、あの登録路線で登録できないっていうことで、ちょっと法律上なんかあるらしい
です、なんかあるんです、
ね、いろいろあって、
で
買ったんですけど、はい、まあ、そうやって使えなくて、
はい、
最初白中に行って、
はい、
それから厚岸行って、で厚岸町に売却されたっていう車両なんですよね、
1回だけ乗りましたよ厚岸から、あのもうだいぶ前ですけど、ね、
あそれはすごく貴重な体験だと思います、
あの周りに高校生乗って、あのちょうど帰宅時間だったんですね、たまたま、はい、で、はい、私なんか勝手に厚岸からみんな乗ってるんで、モンシーズとかおぼろあたりで降りちゃうのかなと思ったら、ほとんどそのまま釧路まで、
いやそうなんですそうなんですよね、あのバス通学が多いですよね、白野か厚岸までとか、
厚岸ですね、はい、
そうなんですね、バス通が多いですね、そうなんですよ、はい、あれは貴重でした、はい、
どう阿寒バスさんでは特に今度は何かありますでしょうかね、
阿寒バスさんはですね、前に584号車かな、
はい、
584号車っていうバスが入って、
はい、
ほうほう、それと585号車、
はい、
でちょっと飛んで590号車っていうのが出てきまして、
ほうほう、
はい、まあ、あの前にもお話しした、はい、あのこの3台ともみんな林工さんですね、川崎鶴見林工
さん
車両ということで、はい、その3台がデビューをしまして、
はいはい、
で、2ステップの最後1台ですね、はいはい、393と クレインズの294号車というのが廃車になりまして、
あら、
で、市内に関しては釧路市内走っている赤んバスさんは全部もオールノンステップバスになりました、はい、ですので低消率 100%、
あら、
で地方の方に行ってもですね、まあ、市別はほぼみんなそうですし、市別、中市別、ラオス、で摩州の方に、あの2、はい、ワンステップがちっちゃいの中型2台と、はい、あとあの飛ばすの30何年選手かな、1992年ですから、
お
その、あのエアロスター多分飛ばすのその時代の最後かもしれないです ね、それがまだ1台168号っていうのが残ってますね、はいはい、3ヶ月に1回ぐらいいつもあの峠越えて美幌にいるんですよ。
ああそうですか、
あの3ヶ月点検で、
ああ美幌でやってるんですか。
マシューとかラオスの車は美幌営業所で3ヶ月点検ですよね。そうなんです。
なんででしょうね、なんかわざわざ峠越えていかなくて
まあ近いんじゃないですかね、釧路来るより。
あまあまあそうかもしれないですね、
ラオスに常駐してる車は、はあ、ほとんど釧路に来ることないんで、ほとんどないですね。あのラウス線は別としても、はいはい、ほとんどあの向こうに置いてある路線バスだとかはないですね、はい、なかなかですね。
あのマシューの営業所ってあれですよね、どうだ、第一展望台行くバスがあり、
はい、
それから川湯温泉行くバスですね、で、はい、あと川湯温泉と JR の川湯温泉行きますんで、あとありますかね、あそこね、
あとですね、屈斜路線っていうのが
あります
ね。
あ、
それと若戸 半島の方に行く朝と晩あるんですよ、はいはい、で今まあこれが廃止になるって話なんですけど、はい、その手塚が町内線っていうのがあるんですけど、
あなんか循環バスですかね、
循環バスみたいなのがあって、はい、それが廃止になるっていう話はしてますね、だからなんか代わりになるのがあるのかちょっと僕も定かではないんですが、はいはい、廃止になるという話は聞いてます。あ
そうですか、
はい、
いやあのなんかのまあ、川湯温泉駅と川湯温泉 の、 あの市街地、はい、なんかあのバスはあの、まあ、我々っていうかの鉄道近隣系も結構使うといえば使うんですよね。
そうですよね、
はい、関心はあるんですよね、あの辺だとですね、
6往復か7往復ぐらいあるんですよね。
ありますね、はい、
あとあビール和線っていうのがありますね、あ鹿川から、はい、あの川湯温泉に行くん
です、バス、
あれは朝午前中3本向こうから来るんです、はい、川湯から手塚に来て、はい、昼から3本向こうに行くんです、で行ったら帰ってこれない。
そうですねそういうことですね、
向こうから来る人は
昼
から
、ね、帰るんですよね、
手塚川 の病院とかありますので、ね、そういうのに向かって行くんですけど、こっちに住んでる人が例えば旅行できて向こう行ったら、はい、折り返してこれないっていうですね、あ、まあ、JR 乗って帰ってくるしかないですね、
はい、帰ってくるしかない
ですね、そうなんですよね。昔は往復だったんですけどね、車両、今ちょっと変わってますね、
やっぱり厳しいんですね、なかなか。
そうですね、はい、
あの昔の国鉄の市別線の代行バスって言うんですか、
はいはい、
あれもあのなんか毎回ちょっとずつなんか削られちゃってるような感じがするんですけど、
ですね2025年で全廃なはずなんですよ。
あ、はい、
それで今あの朝は片道ずつ通しであるんです
ね、はい、ありますね、はい、
で夕方は一部というか止まっちゃうんですね、はい、途中で。
あ
どこだったっけな、
日春ですかね、
あ日春別ですね、日春別止まりなんですよ、
はいはい、
で市別から来るやつも日春別まで止まって、はい、そこでこう乗り換えるのかな、そんな感じですよね。
すべちゃんの駅に横にバスターミナルがあるんですけど、
あ、はいはい、
そこに一応時刻表がこう書いてあるんですよね、市別線もっと旧市別線が確か 1往復ぐらいですかね、2往復ぐらい、
そうですね、1往復、
うん、もうだからもうそのぐらいしかないの見てもう愕然としちゃうんですよね。
20年前だと8往復あ
った。ああ、そうそうそうです、
もうびっちり埋まってるんですよ。
埋まってますね、
ですんでやっぱりこうなんて言うんでしょうかね、まあ、その地域とか自治体によってもですね、はいはい、あの JR の代替バスはですね、温度差がかなりあるんですよ ね、実を言うとですね、はい、あのたまたま今回今お話ししている市別茶市別館ですけどね、はいはい、あの 東北の方行ってもそうですよね。
そうです、はい、
浜頓別とか中頓別とか、うん、はい、あの辺もバスみんななくなっちゃって、はい、コミュニティバスとかになっちゃってる。
そうなんですよ、だから乗りようがないんですよね。
そうなんですよね、はい、こう繋げないっていうか、はい、あのバス乗る旅をしてる人はですね、はい、ここで止まっちゃうのかっていうですね、
あ、
行ったらデマンドバスで予約しなきゃならないとかですね、結構大変だと思うんですよね。
まあ、そういう、ね、人型が、ね、年間通じてびっちりいればね、
いや、そうです
ね、それはいいんでしょうけどね、これもやっぱりこう運行をしているバス会社としたらやっぱりちょっとはなんとかね、空気ばっかり運んでるわけにもいかないですからね。
まあ、その補助金をいただいて、はい、その補助金をもとに運行しているパターンがほとんどですよね、はいはい、車両から何か代替していくんですけども、はいはいはい、やはりそのまあ、補助金をもらって運行、はい、まあ、しなきゃならないんですけどね、まあ、その辺の部分の付加価値をどうやってこうつけていくのかっていうですね、お金あるうちはいいですけどね、お金なくなってくると結局そこに補助が出せなくなってしまうので、そうならないためにどうしたらいいかっていうことはやっぱりこう官と民とですね、まあ、いろんなこう議論をしながらやっていかないと、もうすぐなくなっちゃいますね、きっと今は。そう
です、これなくなったらもう二度と復活しないですからね。
そうですよね、だってバスの車両を1台購入するだけでも、はい、新車で中型今2500万とかしますからね、2000万から2500万しますから、
これは大変だ。
そしたらそれをこう、はい、毎年買って事業者に預けていって、ね、はい、でもお客さん乗らないよって言ったら、はい、結局そのバス買った
どうやって回収するか、
回収もできないですよね。
はい、根室交通さんはどうなんですかね、ちなみに。なんか
路線はですね、はい、路線は今入ってない、
ね、あ、そうですか、
ですね、引き続きっていう、うん、ただアットコ営業所がなくなりましたんで、
お
アットコ営業所にあった3台が市内に来ましたんで、
はい、
市内に置いてあった車両が何台かなくなってるんですよ。で多分ですけど、まあ、根室行った時に、はい、昔の根室交通のカラーの車両がもう1台しかないんですよ、
は
い、
あら、
ですんでその前にあった車両を多分落としたんじゃないかなって思うんですけどね、161と214と56落としたのかなって感じなんですけど、
昔なんか サティバス行ってましたよね。
あ、行ってました。
もうないんでしょうね。
ないです、ないです。78ってやつですね。その後に36っていう車両がまた行ったんですよ。
あ、
まあ2台ですね、車両行ってますね。
あ、そうですか、
はい、なかなか稀なケースでした。
それでは本日もバスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。鉄道鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
ゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしております、
はい。
FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。